皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT の時間です。2026年6月2日本日はマス RT カテゴリから18本の論文をお届けします。1本目はサマンサ・アレンさん、ジャック・アイザックさん、コリン・モスカリエロさん、ロバート・マスさん、ベラ・デボラ・ウワセさん、ルーカス・ウォルトンさんによるクルシチェブ・マルチパーティションズ、アフィネ・ミロービック・ビロネン・ポリトープス、アンド・レプレセンテーションズ・オブ・ KLR ・アルゲブラス・イン・タイプ A です。この論文では、タイプ A における結晶という構造の3つの異なるモデルの間で、具体的な同型写像を構築しています。具体的には、アフィン・ミルコビッチ・ビロネン多面体、クレシチェフ多分割、そして著者たちが新しく提案したアッパーレッジ図形という3つのモデルをつないでいます。特に面白いのがアフィン・ミルコビッチ・ビロネン多面体を境界のルート分割というデータだけで直接的に完結させる手法を提示している点です。またクレシチェフ多分割を判定するための反復計算を必要としない認識定理も導き出しています。これらの結果を KLR 代数の表現論に応用することで、カスピダル的な枠組みとセル的な枠組みを橋渡しする組み合わせ論的な事象を実現しました。さらに誘導や制限という未ルート積種に関する分岐則を拡張させています。異なる視点からのアプローチを一つの図式にまとめ上げた非常に緻密な構成になっています。2本目はユージーン・スターンさんによる AHA RSK AHA RSK です。この論文では組み合わせ論でとても有名なロビンソン・シェンステッド・クヌース対応を対象群やタイカーフィン・ヘッケ代数という表現論の枠組みで捉え直しています。通常この対応は置換から一対の標準ヤングタブローを作るものとして知られていますが、著者はこれをスキュータブローを直線的な形に整えるジェドタ感という操作の一種として解釈しました。具体的には最初の置換を階段型のスキュータブローとみなすというアプローチをとっています。ここが面白いところで、この操作を表現論的に解釈するために置換を特定のモジュールの重みベクトルとして扱い、それをさらに大きな対象群の生息表現の中に配置するという巧妙な構成を行っています。組み合わせ論的なパズルを代数的な構造の中にきれいに埋め込んで説明する手法には非常に洗練された視点があると感じました。これにより一見すると独立していた組み合わせ論のアルゴリズムが表現論という大きな地図の中で自然な位置づけを得たことになります。3本目はレザサ・ゼーデさんによるクラッシファイング・サブカテゴリーズ・オブ・ア・グロタンディーク・カテゴリー・ビア・ ITS ・スペクトル・カテゴリー、スペクトル圏を用いたグロテンド・ IEC 経験の部分圏の分類です。この論文ではグロテンド IEC 経験という非常に広い枠組みの中で、その部分圏をどのように分類できるかという問題に挑んでいます。もともと可感ネーター感情の可群のような設定では感のトポロジーを使って部分圏を分類できましたが、著者はそれをさらに一般化してスペクトル圏という道具を使って統一的な枠組みを作ろうとしています。具体的には局所化部分圏や厚い部分圏、さらには本質的に閉じた部分圏といった性質の異なる様々な部分圏を扱っています。特に反射的対象の連接部分圏とスペクトル圏におけるある種の厚い部分圏の間に格子同型があることを示した点は非常に鮮やかです。また同来圏の局所化部分圏とも結びつけており、数論や代数幾何学で使われるような高度な構造をより抽象的な圏論の視点から整理し直しているのが印象的です。最終的にこの手法がこれまでのガブリエルさんやクラーゼさんたちの定理を包含し、可感ネーター間の場合にはニーマンさんのサポートの概念と一致することも証明しています。抽象的な圏の議論でありながら既存の具体的な結果をきれいに回収していく構成に心地よい納得感がありました。4本目は チュンシエンシュさんによるワイルアルゲブラスオンブレイバーマンカズダンスペースブレイバーマンカジュダン空間上の米油代数です。この論文ではブレイバーマンカジュダン空間という一般には特異点を持つ空間上の微分作用素間について深く掘り下げています。特異点がある空間で滑らかな多様体と同じように微分作用素がうまく振る舞うのかという非常に挑戦的な問いに取り組んでいますね。著者はこの空間上の米油代数を定義し、それが単純なネーター間であることやベルンシュタインの不等式を満たすことを証明しました。特に生息関数のベルンシュタイン差と多項式が存在することを示した点は、特異点があるにもかかわらず解析的な道具がしっかり機能することを証明しており、非常に心強い結果だと思います。さらにこの理論を応用してアルキメデス的な設定におけるイグサの局所ゼータ関数の有理的解析接続まで導き出しています。代数的な構造の解析から最終的にゼータ関数という数論的な対象にまで結びつける構成は見事ですし、理論の射程の広さに驚かされます。5本目はアンドリュー・ダグラスさんとアビド・アリさんによるワイドレギュラーサボールゲブラスオブシンメトリザブル KAC ムーディアルゲブラス&アンエクステンションオブシュアーズレンマ対称化可能なカッツムーディ代数のワイドな生息部分代数と周波の補題の拡張です。この論文ではカッツムーディ代数という非常に複雑な構造を持つ代数において表現を部分代数に制限したときに、もともと分解できなかったモジュールが分解されずに済む条件、つまりワイドな部分代数について研究しています。通常の反単純リー代数とは違ってカッツムーディ代数には虚根という厄介な存在があるため、古典的な手法が通用しません。そこで著者たちは完全可逆性に頼らない新しい枠組みを構築しました。特にベキトーモと基準補題という道具を使ってモジュールの不可分性をエンドモルフィズム空間の性質に結びつけたアプローチが非常に巧妙です。さらに有名な周波の補題を拡張し、特定の条件を満たす生息部分代数であればエンドモルフィズムが高等斜像の定数倍のみになることを証明しました。アフィン型の場合にはワイドであるための必要十分条件まで導き出しており、ルート系の構造を深く掘り下げた議論が展開されています。具体例としてタイプ A1 のケースを丁寧に検証しており、理論的な証明と具体例のバランスがとても心地よい構成になっています。6本目はジウェイ・ユンさんによるパーバースフィルトレーションオンザコホモロジーオブアフィネスプリンガーフィバーズアフィンスプリンガー多様体のコホモロジー上のパーバースろ過です。この論文ではアフィンスプリンガー多様体のコホモロジーが米油群の表現としてどのような構造を持っているかを探求しています。著者はある種のべき霊源の持ち上げにおいてアフィンスプリンガー多様体の最高次コホモロジーが対応する古典的なスプリンガー多様体の全コホモロジーの米油群普遍部分と等しくなるというルスティグさんの観察を一般化しようとしています。そのための切り札として導入されるのがパーバースろ過という手法です。これはヒッチン多様体のろ過を局所的に模したもので、ヒッチンモジュライスタック上の分解定理や相対ハードレフシェッツ定理を駆使して構築されています。局所的な問題をグローバルな視点から解決しようとするアプローチには非常にダイナミックな戦略を感じますね。結果として特定のべき霊軌道に対して最高自己ホモロジーがスプリンガー多様体の最高自己ホモロジーを部分小として含むことが証明されました。特にタイプ A の場合には最小の簡約型において清純な同型が成り立つという非常にすっきりとした最適解を導き出しています。局所的なアフィン理論と帯域的なヒッチン系を橋渡しすることで表現論的な性質を鮮やかに描き出した研究です。7本目はジェフリー・アダムスさん、アンドレイ・ヨノフさん、ルーカス・メイソン・ブラウンさん、 デイビッド・ボーガンさんによるザ・ユニタリティ・オブ・アーサー・パケッツ・フォー・リアル・デダクティブ・グラップス、実還元的群におけるアーサー・パケットのユニタリ性です。この論文では、実還元的群におけるアーサー・パケットという表現の集まりが全てユニタリ表現からなっているという長年の予想を証明しました。これまでこれらのパケットは微極初期化学を用いて定義されていましたが、実際にユニタリであるかどうかを一般的に示すことは非常に困難でした。そこで著者たちが導入したのが、アーサーパケットに対するジョルダン分解という画期的な手法です。これは複素代数群の要素を楕円、双極、ユニポテントの成分に分ける考え方を応用したもので、任意のアーサーパケットをレビ部分群のユニポテントなパケットから未放物面誘導とコホモロジー誘導という2段階のプロセスを経て構築できることを示しました。誘導操作はユニタリ性を保つため、問題はすでに証明されていたユニポテントなケースにまで還元されます。複雑な構造を丁寧に分解して基地のシンプルなケースに結びつける戦略が見事ですね。さらにこの結果を応用してジャン予想まで証明しており、表現論における大きなパズルが一つ完成したような快感がある内容でした。8本目はデイビッド・ヘさんとダニエル・トゥベンハウアーさんによるプレゼンテーションズ・フォー・カテゴリーズ・オブ・クリスタルズ、クリスタルの剣の表示です。この論文では、単純複素リー代数の基本クリスタルによって生成されるモノイダル剣としてのクリスタルの構造を詳しく調べています。具体的には、この剣を記述するための生成系と関係式を明確に提示しているのがポイントです。単に理論を提示するだけでなく、ランクが小さい具体例をいくつか丁寧に書き出している点に親切心を感じますね。抽象的な剣論の話で終わらせず、実際に計算可能な形まで落とし込んでいるので、この分野を研究している人にとって非常に実用的なガイドラインになるはずです。複雑な代数構造を生成元と関係式というシンプルな形式で整理しきった手腕には心地よい快感さえ覚えます。9本目はラム・カラン・チョードリーさんとスニル・クマール・プラジャパティさんによるオンラショナル・レプレセンテーションズ・アンド・ラショナル・グループ・アルゲブラ・オブ・ GL2、Q、一般線形群 GL2、Q の有理表現と有理軍間についてです。この論文では、素数べきを指数に持つ一般線形群の有理数体上の奇約な行列表現をすべて明らかにすることに挑戦しています。複素数上の表現はすでに詳しく研究されていますが、有理数上の表現を構築するのはかなり骨が折れる作業になります。そこで著者たちは、複素数上の規約指標のガロア協約類や周波指数といった道具を駆使して、有理数上の単純モジュールの次元を決定しました。特に面白いと感じたのは、有理数上の表現同士のテンソル積がそのまま規約な表現として残るケースが見つかったことです。これは複素数の世界では起こらない現象なので、有理数という制限があるからこそ現れる独特の性質に驚かされます。最終的に有理群間のウェダーバーン分解を Q の値に基づいた具体的な組み合わせ論的な公式として導き出しました。実際に GL2、3という具体的な例を用いて計算ソフトで理論的な結果が正しいことを検証しており、非常に丁寧な構成になっています。10本目はアンドレー・ネグットさんとケユアンさんによるホールディングシャッフルアルゲブラス&ツイステッド Q キャラクターズ、折りたたみシャッフル代数とねじれた Q キャラクターです。この論文では、量子アフィン代数のモジュールの特性を記述する Q キャラクターについて、ねじれがある場合とない場合がどう関係しているかというエルナンデスさんによる予想を証明しています。具体的には、有理関数を用いたシャッフル代数という枠組みを使い、キュバーの自己同型による折りたたみという操作を導入しました。これにより、ねじれた量子ループ代数と折りたたまれたシャッフル代数の間に同型関係があることを導き出しています。 特にこれまで未解決だったタイプ A の場合を含め、広範なケースで予想が正しいことを示した点は非常に大きな前進だと言えますね。さらにこの手法を量子トロイダル代数にまで拡張して生成元と関係式による定義を明確にしたところには、理論的な一貫性を追求する執念のようなものを感じます。単なる予想の証明に止まらず、フィバーの被覆というより一般的な視点からねじれた構造を体系化した素晴らしい研究です。11本目はmas.co からのクロス投稿で、アドリエン・セゴビアさんによる P ・ファイ・タマリ&ハイアートルションラティスオブタイプ A、 P ・ファイ・タマリとタイプ A の工事ねじれ格子です。この研究ではタイプ A の高次アウズラン代数と高次中山代数における高次ねじれ類が作る格子の組み合わせ論的な性質を詳しく調べています。最近の研究でこれらの格子が半分配的ではないことが分かっていましたが、著者はさらに深く踏み込んで分析しました。その結果、高次アウズラン代数の高次ねじれ類が作る格子は結び半分配的であり、結び極大で、さらに左モジュラーであるということを証明しました。また、高次中山代数の格子は、これらの格子の格子小として表せることが分かりました。これらの結果を導き出すために、著者は P ・ファイ・タマリ格子という新しい一般的な構成法を定義しています。単純な格子の性質を調べるだけでなく、新しい構造を定義して全体を整理しようとするアプローチには非常に緻密なパズルを組み立てるような心地よさを感じます。複雑な代数構造をたまり格子という親しみのある組み合わせ論的な視点から鮮やかに解き明かした素晴らしい成果だと言えるでしょう。12本目はmas.ag からのクロス投稿で、ダニエル・ハルパーン・レイスナーさんとアントニオス・アレクサンドロス・ロボティスさんによるプロパティオブ・ディフォームド・マス・アンド・フェーズ・ファンクションズというタイトルの変形された質量と位相関数の性質に関する論文です。この論文では、三角形の安定条件の空間というかなり抽象的な世界における位相的、幾何学的な性質を詳しく調べています。特にこの空間を部分的にコンパクト化したいという目的があり、そのために不可欠なのが変形された質量と位相という関数なんです。著者たちは各オブジェクトに対してハードナラシム範因子の位相と質量を記録する質量速度を割り当て、それを積分することでこれらの関数を定義しました。ここで面白いのが、通常の弱い位相では連続性の問題が出てしまうため、重み付き点の構成空間に基づいた強い位相を導入して解決している点です。かなり緻密な戦略ですよね。結果として、これらの関数が連続であることを証明し、安定条件の空間を有限速度の積空間へ動小に埋め込めることを示しました。さらに、先行研究で不十分だった質量の三角不等式を厳格に証明したり、切断の質量に関する技術的な評価を行ったりしています。またこれらの関数がディフェオロジー的な構造において滑らかであることも分かりました。 ADE 型のキリバーに関連する有限型の件では、より単純な積位相でも動小になるという結果も出ています。一方で、相対的に質量がゼロのオブジェクトが存在すると埋め込みの像が前コンパクトにならないことが示されており、これはサーストンのコンパクト化とは異なる興味深い挙動だと思います。13本目はマス GR からのクロス投稿で、クリス・パーカーさんと BG ・ロドリゲスさんによるクワシシンプルグラップス・ウィズ・ア・プロパー・サブグラップ・ハビング・ザ・セーム・ベクター・オービッツ・イン・チャラクタリスティック2、共数2において同じベクトル軌道を持つ固有部分群を持つ準単純群です。この論文では、ある有限群とその固有部分群が、ベクトル空間上のベクトルに対して全く同じ軌道を持つという、非常に珍しい状況について研究しています。これを普遍3つ組と呼んでいて、特に準単純群の場合にどのようなケースがあるのかを完全に分類しました。 研究の背景には不変集合から進化符号というコードを作るという目的があります。もし不変3つ組になってしまうと、コードの自己同型群の中で元の群が唯一の大きな正規部分群にならず、区別がつかなくなってしまうんですね。分析には理論的な群論とマグマという計算機代数システムが駆使されています。結果として規約モジュールの場合は非常に稀であることや、抗体群の完全削除置換モジュールといった具体的な例が挙げられています。また可逆なケースまで範囲を広げた定理も導かれています。票数2という特殊な間境だからこそ現れるスピンモジュールなどの絶妙な例が特定されており、群の構造とベクトルの動きが完璧に一致する瞬間を捉えようとする執念のようなものを感じました。14本目は mas.co からのクロス投稿で、ジエル・ズーさんによる The Conflated Expression Graph for an Arbitrary Permutation 任意の置換に対する合流表現グラフです。この論文では置換の表現グラフにおいて交換関係にあるものを同一視した合流表現グラフという構造を詳しく調べています。目的はコージブルハット順序やマニンシェクトマン方向という概念をあらゆる置換に広げることです。これはセルゲル計算における喧嘩という高度な理論においてパスの意を導き出すためにとても重要な視点ですね。著者は組み合わせ論的なアプローチを用いて、このグラフには唯一の最小元であるソースと唯一の最大元であるシンクが存在することを証明しました。さらに全ての簡約表現がこのソースからシンクへ至る極大鎖の上にあることを明らかにしています。特に面白いのがソースとシンクの間で必要な網目の操作の回数がその置換に含まれる321パターンの数と一致するという発見です。パターンの数という具体的で分かりやすい指標がグラフの構造的な性質に直結している点に、組み合わせ論ならではの快感があります。また最大語や最小語を求めるための具体的なアルゴリズムも提示されており、専門外の人でも検証しやすい親切な構成になっています。15本目は MassNT からのクロス投稿で、デイビッド・ハンセンさんとルーカス・マンさんによるザ・カテゴリカル・ローカル・ラングランズ・コンジェクチャー、カテゴリー的な局所ラングランズ予想です。この論文ではファルグとショルツが提唱したカテゴリー的な局所ラングランズ予想を証明するための壮大なプログラムが提示されています。具体的には純分裂 P 進群を対象にある種のパラメーターが一致する場合にこの予想をどう攻略するかという戦略を練っているんです。特に注目なのがホイッタカー係数関数とアイゼンシュタイン級数の整合性という仮説を鍵に据えている点です。GLN という群においてはこの仮説さえ正しければ予想全体が導かれることを示しています。さらにより一般的な群についてもレビ部分群への機能的なアプローチによって問題を単純化する原理を証明しました。現在の技術があれば多くの古典群にこの原理を適用できそうです。複雑な群の構造をより小さな部品に分解して攻略しようとする執念のようなものを感じますし、非常に緻密な構成になっています。16本目は mas.qa からのクロス投稿で、パンチンさんとチャオシェンさんによるバンドベースアズコモントライアングラーベースインクラスターアルゲブラスフロムサーフィス、局面からのクラスター台数における共通三角規定としてのバンド規定です。この論文では穴のない標識付き局面のスケイン台数というちょっと複雑な構造を扱っています。もともとサーストンさんがトポロジー的な手法でバンド規定というものを構築していましたが、それが実は共通三角規定と一致することを証明しました。共通三角規定というのは量子群の相対性準規定に似たカジュダン・ルスティグ型の規定のことです。これによりサーストンさんが立てた予想が正しいことが確認されました。さらに 共通参画規定が存在する新しいケースも見つかったそうです。特に面白いのが、ある種の結び目がない円がまるでネックレスに玉がつながっているような配置になる現象を発見した点です。数学的な証明だけでなく、視覚的にそんなイメージが浮かび上がってくるというのは非常にワクワクしますね。17本目はマスドット AG からのクロス投稿で、チェニャンシューさん、ジクアンチュアンさん、アンリグエナンシアさんによるステーブルデゲネラチオン、ノンデゲネラテフォームズ、アンドカレリンズコンジェクチャー、安定対価、非対価形式、およびカレリンの予想です。この論文では川又対数単点特異点における安定対価が非対価な反射的微分形式を保存することを証明しています。特にシンプレクティック特異点の安定対価が依然としてシンプレクティックであるという結果を導き出しました。これにより、あらゆるシンプレクティック特異点の形式的完備化が円錐的であるというカレリンの予想がついに解決されたことになります。アプローチが非常に巧妙で、局所系安定性理論や正規化体積最小化の研究を用いています。微分形式の対数不一致度と対数ファの対の安定性域値との関係を導き出すことで、形式の消失次数を制御しています。特筆すべきは、ニルポテント軌道平方の正規化において標準的なスケーリング作用が正規化体積最小化を与えることを示した点です。これにより、自然な規定が軽反安定なファの多様体であることが分かりました。シンプレクティック特異点という複雑な対象が安定対価を通じて円錐的な構造に集約されるという結論には非常に強い説得力がありますね。最後はジョナス・アイ・デセンさん、デビッド・ W ・クリブスさん、アンドリュー・ネメックさんによるハイブリッド・クリフォード・コーズビア・オペレーター・アルゲブラ・クォンタム・エラー・コレクション&プロジェクティブ・レプレセンテーション・セオリー、演算子代数量子誤り訂正と遮影表現論によるハイブリッド・クリフォード符号です。この論文では、量子情報と古典情報を同時に扱うハイブリッド符号と遮影表現論という数学的な道具を組み合わせた新しいクリフォード符号の枠組みを提案しています。これまでの量子誤り訂正ではスタビライザー符号が主役でしたが、ここでは演算子代数というより広い視点を取り入れることで、部分空間符号や部分系符号、そしてハイブリッド符号を一つの統一的な理論で記述することに成功しています。特に面白いのが、遮影表現論をフル活用して従来のスタビライザー符号では表現できなかったタイプのクリフォード符号を具体的に例示している点です。二面体群などを使った例では、スタビライザー群の共通固有空間として定義できないのに、クリフォード符号の定義には当てはまるという非常に巧妙な構成がなされています。またエラーが訂正可能かどうかの判定を、エラー演算子と群の間の交換関係という形ですっきりと定理にまとめている点に、理論的な心地よさを感じます。さてさて、今日は表現論から組み合わせ論、兼論、代数幾何学、そして量子群や符号理論まで、非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ることができました。これらの理論が互いに響き合う心地よさを感じられたひとときでした。それではまた次回お会いしましょう。